こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を活かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺っています。今回のゲストは、前回に引き続きオフィスサファリ代表の帯谷さやかさんを、お招きしています。前回の、トークでですね、さやかさん最初は、就職する気なかったなっていうところから、不思議な、ご縁で、素晴らしいあのご縁でですね、企業に就職され、そこで秘書部でですね、なんと敬語もできず、字もちょっと汚くてっていうようなことをご自分ではおっしゃってましたけれども、まあ、そこでですね、いろんな厳しいですね指導を受けられて学ばれた後、MBA を蹴ってですね、ご主人と結婚され東京に出てこられまして、まあ、その後ウェディングの仕事をされると。ですが、ちょっとやっぱり週末がお休みのご主人と働き方が合わないということもあって、再び、今度大きな、より以前よりもより大きな企業の秘書課で働かれて、いたんですけども、まあ、ここではですね、怒られることも全くなく、素晴らしい評価をいただいたようなんですが、やはりウェディングの仕事自体はお好きということで、まあ、そこに戻りたいなっていうようなことも考えられて、まあ、今後のことも考えて自分で何か仕事をしようということで、まずは好きなことということでネイルの資格を取って、まあ、ネイルのお仕事を、され始めながら、起業家の女性起業家のための講座に行き始めるという、そういうところまでお話を伺いました。じゃあ今日はですね、その起業塾っていうところに行き始めた後のさやかさん、どんな変化をされてこられたのか聞いていきたいと思います。ではその前に一曲お届けします。遠野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日もオフィスサファリ代表の帯谷さやかさんをお招きしてお話の続きを伺っていきたいと思います。さやかさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、女性企業塾に行こうかなっていうところでお話もあってたんですけど、はい、メールの、まあ、メール自分のためにやったけれども、はい、まあ、みんなに見せるとやってって言われるので、まあ、やり始めると、
はい、
そんな中企業塾にも行き始めた、
はい、そうなんですよ。はい、はい、やっぱり働き方、どんな働き方があるのか、うん、女性でも何か自分でできることはないかなっていう、こう何かきっかけが欲しくて、うん、本屋をいろいろ巡ってたら、はい、当時自分の会社を作ることだったかな、常沢さんっていう女性起業家さんの本があって、うん、それを見て、はい、こういう塾があるんだっていうのを知って、で、また興味持ったんで、すぐに行動をして、
すぐ行動して、はい、行くと思う。
申し込む。はい。一回話を聞きに行って、あ、面白そうだなと思って、はい、まあ、自分に何ができるか、その時はまだまだ分かってなくって、これをするっていうのは決めてなかったんですけど、何か見つかるかなと思って、企業塾に行き始めました。
はい。で、どんな変化があったんですか？
そうですね、もうその時はネイルができる、うん、ネイルはできるのでネイルで何かしようかなっていう選択肢しかなかったんですけど、うん、いろいろやっていくうちに、あ、今までやってきた自分の経験、お仕事の経験をもしかしたら、うん、企業に勤めるっていう形ではなくて、フリーランスでやっていけるんじゃないかなっていう、うん、ウェディングの、好きなウェディングの仕事を、そうですね、雇われるウェディングプランナーじゃなくて自分で時間をコントロールしてお客様の件数もコントロールしてやっていくっていうスタイルができるんじゃないかなっていうのをヒントをもらった場所
で、早速フリーランスでウェディングコーディネータープランナー、
プランナーをされてやってみようと、はい、卒業してから計画して、
はい、ないですよね、その辺ね就職決まらないけどどうしようって時間だけが過ぎていったっていうその頃のさやかさんと同一人物とは思えないですけれども、うんうん、まだやりたいって思ったことにはいける、
いけちゃうんですよね、行動を起こしてしまう、
はい、でウェディングの仕事もフリーランスで、
フリーランスで始めました、
はい、でそこから何が、どうあってオフィスサファリ
さん、そうなんですよ、このウェディングフリーランスでやるのとってもやりがいもあって、はい、一人で、はい、こう全部プロデュースできて楽しかったんですけど、うん、仕事頑張りすぎてしまいまして、
はい、好きだから
そうなんですよ、はい、もう本当に1日5件6件打ち合わせに出て走り回ってたんですけど、
働き方改革になってたんですかね、それ
そうなんですよね。あと考えたらどうなんだろうなっていう感じなんですけれども、はい、そうなんですよ。ある時病気になってしまいまして、
うん、はい、うん、
難病、
うん、
はい、指定の病気になってしまって、病室から出ちゃいけない、
うん、
期間が2ヶ月か、はい、あって。
はい、
これは何か働き方を、うん、変えないといけないっていう、う
ん、見直せと言われてるんじゃないかと、
そうですね、そのくらいの時間をもらって
しまいました。きついですよね、病室から出れないって結構きついですよね。
きつかったです
ね。病棟行っていいとかなので、ね、まだね、あれですけど、まあ、要は菌が
そうなんですよ、
ダメだったんですよね、はい、病室出れないは結構きついです、
ね、きつかったですよ、
うん、本当に私最初40日くらい連続で入院しましたけど、うん、病棟は最初歩けなくても歩けって言われたんだけど、うん、病棟歩けるだけでも廊下がね、うん、あるから病室だけは結構きつい
です、ね、うん、もう
考えるしかない、
もうマスク、とにかく感染しちゃいけなくて、うん、お家にも帰れない、目の前のツタヤさん にも行けない、
行けない、
そうなんですよ、
内省するしかないです、ね、
そうなんです
内観と内省、
まあ、本当、うん、もう本当に、はい、何か変えないといけないだろうなっていう、
はい、
そうですね、
それでどんなことを考え、
でもしばらくだからお仕事の仕方も変えないといけないと思ったし、考え方、あの、うん、原因不明の病気って言われていて、うん、でもあるあのお世話になったウェディングのオーナーさんの知り合いでお医者さんがいたので、いろいろその自分 の, あの病気のことを話して聞いてもらったら、原因不明の病気は一つもないっていう言葉をもらって、うん、で病院行って先生って何を食べて何を考えてっていうところまでは聞いてくれませんよねっていうことを言われて、やっぱり何か自分の日常の考え方とか食べてるものとか何かしらがその病気を起こしてしまったっていうので、何だったんだろうっていうのをすごく向き合う時間、しばらくはもうそれをしてました。もう退院してからもお家から外出 してはいけなかったので、しばらく自分はこれからどういう働き方をしてどういうお仕事をしていたらいいんだろうっていう、でなんでこういうことになってしまったんだろうっていうのをずっとしばらく考えてました、ね、
それであの考えた結果どんなことを思ったんですか、どうしようと思ったんですか、まあ、まずは治すことで精一杯だと思うんですけど、
そうですね、しばらくはもうなんか自分が仕事をしていいのかなっていうぐらい思ってしまったので、うん、しばらくはおとなしくしてました、うん、何も、もうほとんどウェディングで、お仕事いただいてたお客様とかもちょっとその時フリーランスでお仕事されてる方に依頼お願いをして、うん、で全部自分が持っていたお客様っていうのはもう一旦なしにしてもらって、うん、で働くということからしばらく遠のいて、うん、遠のいてというか距離を置いて、
うん
うん、ネイルだけはお客様が結構そうですね、月に20人ぐらい来ていただいていたので、うん、ネイルで待っててくださったお客様に関してはお家に来てくれるスタイルだったので、
うん、
あのある時そのお薬が少なくなってからはネイルのお客様は来てくれるようになって、うん、でそこでいろいろお話をしながら、あ、どうやって社会復帰していこうかなっていうのを模索してましたね。
うん、どれぐらいの期間模索してたんですか。
多分1年半ぐらいですかね。はい、
そこからどんな何かきっかけがあったんですか。
そうですね、そこから来てくださってるお客様が結構あの保衛さんじゃなくってやっぱり女性起業塾で出会った自分でお仕事している女性の方が多かったので、うん、そういう方と話をしていくうちに少しずつその元気というかもうお仕事したいなっていう気持ちも取り戻していっていくうちに、その中の一人の方がこれからどんどん忙しくなっていくので自分の、活動をサポートしてほしいという女性が現れて、でその方と一緒にサファリを立ち上げるっていうところにいたんですけれども、
最初からじゃあ女性起業家の、うん、そういう今されてるような仕事を予約先とのやり取り代行したりとか、うん、そういうことをしようと思って、
もともとはしようと思ってなかったですね、
うん、
あのウェディングしかできないと思ってたので、うん、ウェディングか秘書しかできないと思ってたので、まあ、ウェディングも契約先というか個人を相手にするお仕事っていうよりは法人と何か資格を作る側だったり、うん、はい、もう少し働き方を一人でこう動き回るっていうよりはもう少し、
うん、
企画の方とか、
うん、はい、じゃあウェディング業界の話、はい、
話で最初はそうですね考えていたんですけど、うん、その女性起業家さんに秘書やってるんだったら、うん、マネージメントもできるんじゃないっていうことを言ってもらって、うん、言ってもらえるってことはできるのかなっていう感じで
いいですねポジティブでそれで始めることに、はい、それはじゃあ最初のうちは こんなことやってみたいなことをやっていく感じですか？
そうですね、言っていただいた、起業家さんのスケジュール管理とか、あとは営業を取りに行く、一緒に営業を取りに行ったりとか、そうですね、企画を一緒に考えてそれを発信していくお仕事だったり、はい、そういうことをし始めましたね、はい、
それがもう今の仕事につながっている
、ね、今の仕事に、うん、そうですね、土台になりましたね、はい、
ようやくじゃあ今のお仕事のところ
に、そう、長いですね、長かったですね、はい、
この後ね、ちょっと曲を挟んで、
はい、
いろんな変遷をね、得てこられて、その当時いろんなことがあったさやかさんと今比べてね、どんな違いがあるっていうのを感じてるかなとか、
はい、
あとこれ聞いてくださってる方にね、いろんなメッセージもちょっとお聞きしていきたいと思いますので、はい、引き続き、楽しみに聞いてください、では2曲目、帯義行さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるように、見上げた時計は二つ半に重ねて、遠く探してる手を振った君を、雨地図と握った今の、現在オフィスサファリでされているお仕事の原型が、まあ、そのような女性起業家の方のリクエストによって始まって、
はい、
どんどん具体化していったというところから続きを聞いていきたいんですけど、はい、まあ、そこから、どんどんそちらの仕事が増えてい
ったんですよね。そうなんですよ、はい、ありがたいこと、
才能があったんでしょうね
どうなんでしょう、人が好きなので、うん、人がを応援するということは大好きで、はい、それには合ってたんだと思います、はい、
でこちらがどんどん増えていって、なんか一方で、ウェディングの方がだんだん、
ウェディングは、うん、そうですね、東京ではお仕事させてもらってたんですけど、やっぱり関西に来るとどうしても、はい、まあ、物理的な距離もあるので、頻繁に足を今までは日々通えたところが通えなくなってしまうっていうのは、私現場を結構大事にお仕事させてもらってたので、はい、なかなかね、関西と東京行けて月1回ぐらいになってくると、
ウェディングの方もね、企業さんの
そうなんですよ、
もうコンサルみたいな感じで入っていたんですね、
はい、
まあ、その会社さんが東京なので、
そうですね、ついね、はい、ちょっとした悩みとかって聞くのも、はい、行かないと、はい、聞けないこともあって、
だんだんちょっとそちらは少しずつ、
そうですね、
移住としてはこの女性起業家の、
はい、
サポートというのがどんどん増えてきたところ で、はい、なんか今までやってこられたいろんなことがつながって、うん、何でも使えてる感じなんですかね。
そうですね、まあ、使えてる感じ、まあ、その活動は自体は特に場所を選ばなかったので、関西にいても、その定期的な月1回ぐらいのマネージメントは月1回ぐらい会えば成立しますし、電話でも、
はい、
電話でもできるので、まあ、そっちの方がどうしても
やりやすい、
比重は、
はい、
そうですね、
私も女性起業塾行こうと思った時に思ってたようなフリーランスで自分らしくできないかなっていうのはまさに実現した感じですね。
そうですね、まあ、こう取り扱う、業種が、 ウェディングだったり、うん、ネイルだったり、うん、っていうところから人に変わっていったっていう、うん、はい、それは、うん、内容はちょっと違うんですけど、うん、働き方自体
は人が好きだった、
ね、そうなんですよね、うん、はい、
じゃあ本当になんかその元々好きだったものと働き方と、
うん、
でもこのやり取りとかってね、絶対企業さんのやり取りは絶対秘書業務 の鍛えられたことは絶対に役に立ちます
ね。そうなんです、役に立つんですよね。
まあ頑張ってよかったですよね。当時泣きながらやっていたという話も聞いたんですけど、
はい、
はい、
本当に、
うん、そうですか。じゃあその当時ね、泣きながら、うん、まあ、もしかしたらなんでこんなこと言われるのって思いながらやっていたかもしれない、
うん、
そのさやかさんと今のさやかさん、うん、かなり変化してますが、何が一番変わったと思いますか？
一番変わったことは、うん、そうですね、人の働き方と自分、まあ、考え方とかもそうなんですけど、うん、人と比較しないっていうところですかね、
うん
うん、やっぱり人と比べて、うん、まあ、ウェディングプランナーの時も秘書の時もそうですけど、もうそのやり方とか、
うん、
人と比べて自分のやり方を向上させるっていう考え方もあるんですけど、うん、やっぱり、
うん、
比べるより、うん、こう自分がどれだけ楽しんで、
うん、
自発的に動くかって大事だなっていう、そこの考え方は、うん、そうですね、比べるよりもやっぱり自分が動ける、
うん
うん、なんかそういう、
うん、
だったり協力することとか、そのなんだろうな、人と比べたり競うより協力、
うん
うん、比べるよりその相乗効果、
うん
うん、そういうことになんかこう考え方がシフトできたのは大きかったと思います。
それは一番大病した時とかが変化、
うん、考え方はそうですね、
うんうん、
そうですね、考え方は変わってきましたね、その、
うん、じゃあその当時ね、泣きながら言っていたさやかさんに何か言ってあげることがあるとしたら何て言ってあげたいですか？
まあでもそのまま自由にやっていったらっていう感じでしょうか。
でも当時はね、一生懸命ね、その会社の方にはめようとしてたわけですよね。
そうですね、でもいろんな経験してないと今の考え方には多分行き着いてなかったと思うので、やっぱりこう泣いた経験も大事ですし、失敗はたくさん私はしておいた方がいいと、思うので、
そのまま行けみたいな、
そのまま行け
っていう感じ、
もう、はい、今前昔に戻ったとしても、同じことしかできないと思います、
大丈夫だからと、
そうい
ずれ身になると、
はい
はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、本当にね、女性っていろんなね、さまざまな生き方があるので、
はい、
まあ、途中でやっぱり結婚しようかなとか、本当に同じような人もいると思うんですよね、会社で、まあ、MBA とは限らないけども昇進しませんかとかね、
はい、
そういう話と、でも結婚もしたいし子供が欲しいとかね、働き方どうしようって思ってる、今まさに思ってる人もいるかもしれないし、その起業したからといってね、お仕事は回っていっても、なんか思うようになってないなっていう人もいると思うので、
はい、
まあ、その会社員も企業もどちらも経験されているさやかさんに、ぜひこれを聞きの方にね、アドバイスいただけたらと思うんですが、まずじゃあ会社員の方で、まあ、今後どうしようかなって働き方を含めてね、考えてる方に何か、メッセージがあるとしたら、どんなことをお伝えいただけますか？
そうですね、まあ、たくさん悩んで、まあ、たくさん失敗も含めいっぱい経験し行動を起こして、まあ、失敗も成功もなんかこう自分でいろいろ経験してみること、あとは、まあ、それで自分に何が合うかを 見つけられたらそれがいいのかなっていうふうに思ってます。
とにかく
アクション、
アクション行動すると
そう
やりたいと思ったら早いですね。
そう、やりたいと思ったことをやってみる、
っていうのが一番のアドバイス、はい、ありがとうございます。じゃあ起業した方で、起業してどうしてもそのできること、
うん、
お金になることってできることだから、
はい、
そうするとその過去と同じような、ね、仕方をして、 まあ、それで生活はできるんだけども、なんかちょっと思ったのと違うなってなってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、そういう方にもし何か、お伝えすることがあるとしたら、どんなことをお伝えいただけますか。
それぞれ皆さんの悩みを本当は聞いてみたい、
うんうんうん、
聞いた、やっぱり多分それぞれ環境状況、
うん、
悩みって違うと思うので本当は聞いてみたいんですけど、
うん、
まあ、でもその仕事があること で、うん、でも自分の、うん、本当に、何をするのが自分が喜んでるか、うん、素直に自分が、うん、やっぱりこう気持ちとやってることが合ってないと悩みが出てくるんですよね、
うん、
きっとね。だからその自分の素直な気持ちは本当はやりたくないんだよなっていうことを気づけてるだけでも私はなんか大きな、
うんうん、違います、
違
い、うん、自分の本当の気持ちに気づいてることは大事です、ね、
そう、だから素直な自分の気持ちとかどうしたいっていうのをまずは知るのが大事かなっていうふうに思います、う
ん、はい、うん、ありがとうございます、前回今回と、2回にわたって、帯谷さやかさんにお話を伺いました。いろんなね、女性ならではの、変遷を経て、来られる中でですね、いろんなことを考えて、ご自身の働き方を変化されて来られたさやかさんのお話、いかがでしたでしょうか。2回にわたっていろんな話を聞かせてくださって、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。さやかさんに何かつながりたいという人は、どんなふうにつながったらいいですか。
はい、私につながりたいと思ってくださる方がいれば、はい、オフィスサファリ、
はい、
ドットコムかな、
はい、
でちょっと見ていただくと、
はい、わかりました。
連絡先が書いてあります、
はい、じゃあこのちょこちょこラジオの方にも載っけておきますので、
はい、
もしさやかさんとつながってみたいなっていう方いらしたら、そちらをぜひご覧ください。
はい、
本当に2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、前回今回と2回にわたってオフィスサファリ代表の帯谷さやかさんのお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。特に女性の方はですね、ああ自分もあの時ああいう選択肢あったな、もしあっち選んでたらどうなってたかななんて思いを巡らせた方もいらっしゃったかもしれませんし、今まさにそういったことに直面されている方であれば、さやかさんのお話がすごく一つのね参考になったのではないでしょうか。さやかさんにですね、休憩時間にですね、いつ、まあ、考え方がすごく変わったのでっておっしゃったので、まあ、どの時点でやはり考え方が一番変わられましたかって、聞いてみたところ、やはり病気をした時ですねということでした。で、病気をすることであなたの人生ダメですって言われた感じが最初はされたそうなんですね。で、しかも狭い部屋の中でもう外出ちゃいけないというふうに言われて、もうその中でどうやって楽しむかってことを考えざるを得なかった。で、まあ、そこで選択肢の幅を広げる癖がついたっていうのがすごく大きかったというふうにおっしゃっていました。そして、これまでもたくさん変遷されてこられてるんですけども、まあ、今が最終形じゃないっていうのもおっしゃってまして、常にですね、諦めない自分でいるためにどうするかということを大切にされているということもおっしゃっていました。ちょっとインタビューの中では収録の中でお伝えできなかったのでですが、すごくいいことをおっしゃっていたので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思って最後にちょっとお知らせさせていただきました。はい、で、このラジオはですね、ポッドキャストでもお聞きいただくことができます。でちょこちょこラジオで検索してみてください。番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集中ですので、
もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、こちらのちょこちょこラジオの公式ブログのリンクからお問い合わせくださいね。また次回も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますので、どうぞ楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。